二世代ターボの新お先に勉強させていただきます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします。
はい、はい、どうですか。
早速いきましょうか。
はい、本日ね、早速ゲスト紹介したいと思います。川村のりこさんです。いらっしゃいませ。
どうも、はじめまして。ソニーで芸人やってます。人芸人の川村のりこって言います。元気です。
元気です。
お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、嬉しいですよ。
えぇ、
もうね、でも芸歴ソニーは入ってくれや
すいの。ソニー入ったのは今年の4月からなんで、まだ4ヶ月目くらいなんですけど、芸歴自体は12年目。
ああ、じゃあ結構僕ら
ね、そう、結構やってるんですよ。
そうだよね。え、それまでは一番最初どこでしたっけ。
一番最初コンビ組んでて、その時は松竹芸能で最初スタートして、2013年からやって、で、まあ、流行りのダッチク。
ダッチク。
流行りのダッチク。
ダッチクって言うんすね、あれ。
松竹を辞めることをダッチクっていう言葉があるんですけど、
そんな風な。
はい。その
ダッチク。僕じゃない。
ダッじゃなくみたいなダッチクがあって、まあ2020年コロナになると知らず、2020年の2月にマネージャーさんにちょっと松竹芸能をっていう話をして、はい、涙ながらに止めようとしてくれてて、
優しい。
そので、もうまあ仕事の関係で3月にちょっとまではやっていけないんで、はい、分かりましたみたいな感じで3月に入ったぐらいで、はい、あれコロナというものが世の中
に来たぞと
あるらしいぞ、はい、日本も来てるらしいぞってなって、はい、ライブがことごとく中止になっていく中、はい、対象を発表するっていう最悪のタイミングで対処になり、
ちょっと保留にしますとか言えなかった。
もう何も言っちゃってるんで、ね、ああもうそれもあって、で、4月からは、まあ皆さんも緊急事態宣言とかで家から出なかったと思いますけど、ああ僕らはそこからフリーになったんで、より家から出れない
よう
になって、っていう状況が。
すげえ
なぁ。俺ちょっとタイミング悪かったね、
うん。そうですね、重なったのが運悪かったですね、そこは。
いや、なんで松竹ずっといればよかった
。はいはい、あ、いや松竹芸能めちゃくちゃいい事務所で、すごい好きだったんですけど、まあ好きだったんですけど、
すごい気になるじゃないですか。
まあでも円満、めちゃくちゃ円満。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあその話は後ほど本編でお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
川村のり芸人ストーリー。
芸名は川村のりとです。
なんかちょっと分かったけど
中村のりみたいな。
あ、ちょっと確かになった。すいません。いや、も
う
初めでもちゃんと言えたから。
あ、よかったです。
そうです。ちょっと親近感湧くように、ノリ、そう言っちゃいました。
ありがとうございます。嬉しいです。
すいません。
でも、ノリって呼んでいただけるのが一番嬉しい。
ダメですね。木梨のりちゃん。
違うわ。
サイクル
自分がちゃんとしろよ、マジで。本当に。
自動的
そうよ、川崎さん。掘り下げたいこといっぱいあるわけでしょ。
どうですか今、ソニーに入ってきて。
いや、だから本当に僕、事務所3個目なんですけど、まあ、芸人始めた時に3個も行くと思ってないじゃないですか。で、まぁ、あ、実際に芸人始めて3個目入って、これ、お世辞抜きで、マジでソニーが一番いい。
やだ。
そうなんだ。
マジで一番いいです。
俺も3個目なんだ
よ。あ、そうなんですか。
最初人力車で、
はい、
それでタイタン。
はい、
それで SM。
どこで、どこでよかった。
え、だから俺は別にどこもよかったよ。
いい待遇されてんのよ、
多分。そうなんですね。
そう。
だって、人力車の時はあれ、ちゃんとギャラの配分は、はい、 ちゃんと人力車を奈良さんで、はい、しかも人力車の場合ってその月にやった仕事はその月月末に払ってくれる、立て替えてくれる。
マジっすか。
そう、それすごいです
。すごい、聞いたことない
です。普通はさ、やったらさ、あれこのギャラ何言ってたら、あ、それ2年1年前のなんとかの仕事って
さ、なんか半年前とか多分遅れて入ってくれるもんし、早くても2ヶ月前。
俺それ知らなかったんだけど、ちゃんとその月に払ってくれる。
すごい。なんでそんな待遇で辞めなきゃいけなくなっちゃう。
そうそう、だからあの結局タイタンって爆笑問題が始めた事務所なんだ、
はい、
で爆笑問題の仲良かった、
はいはいはい、
それであの時で人力車って他にも芸人が何人か何組かいて、うちらはよくバーターでやってたやったら、なんかあの爆笑問題が新しい事務所入るのに立ち上げるから、はい、仲良かったから、そこでもうちょっとそこに来ないかみたいな感じで、まあ、うちらもお願いしたんだけどね、じゃあ俺らも行くよって、
はい、すごい。
そう、それで入ってタイタン行って、それでやってて、だんだんだんだん自分たちがあの爆笑の方に追いつかなくて事務所の足を引っ張ってんなっていうことになってで、その段階で解散したんだから、
うん、はいはいはい、
相方と、
はい、
で解散したら、あのタイタンの社長が、あのそう解散してあのうちの事務所でやるっていうのはできないななんて言われて、でその時にソニーであの平井さん、
はい、
知ってたから、はい、平井さんにお願いしたら、まだソニー立ち上がったばっかだ。
なるほどなるほど、そうそうそうそう、本当に初期面です、
ね、そうそう、ね、だから入りやすかった、
はいはいはい、うん、あすごい、
行きたいですって言ったらいいよぐらいの
感じで、行きたいです、いいよ、
多分いいよぐらい、多分
その時は平井さんも、あこいつらすぐ戦力になるんだろうなと思ってくれたんだよね。
なるほど、
経歴長いし、人力車書いた、うん、平井さんその人力車の頃も見てるから、そうだから、あこいつらすぐ戦力になるんだろ
う、そうよそうよ、
すごい、
全然戦力
になるなってくれよ、一つもならない、なってくれよ、
あっちゅうまで不良債
権、笑えない笑えない、
そう
だから申し訳な
くて、じゃあもうまた映るかもしれない、
ちょっと待ってください、もうソニーにいてください、それはこうやって声があって出ないって、
ね、そうですよね、
はい、
本当に
めっちゃ嬉しいです、本当に。
だからそんな感じでいつもいるんだけど、はい、いや俺ら入った時なんてソニーは本当にもう新興事務所だったから、は
い、
誰も見なかったんですよ、
そうそうそう、あそうですよね、初
期は黒田の公明太夫が一番、
はい、
一番初めに売れた
エンターですよね、
で公明太夫が引っ張ってくれたおかげでタイガーリーとか、
はいはいはい、
あと生徒会長金子とか、
あ生徒会長金子さんもソニーだったん
ですか、
でだって
平井健二さんとかも
ですね、そうそう
そうそうそう、アルコ&ピースも
昔、そうですよね、
いた、
DVD ソニーのやつ
レンタル
した時に裏見たらアルコ&ピースって書いてあって、アルピースさんってソニーなんやっていう、
なんで見てるんですか、
あれ見ました、見ました
ダウンタウンもお前セリ
ー、そんなわけないでしょ、
いるわけねえだろ、
そんなわけないでしょ、言っていいのかも、
全然
全然内装悪いこと言ったら、確か生活乗ってるんだぜ、腰折るかなと
言った方が腰折ってんだよ、
後から嘘つけって言われたら
ダメですダメです、
でも本当ね、でもどうなの、これがピンで別にコンビでもコンビでやろうかな、
いやでもそうですね、今芸人人生初めてピンなんですよ、
でも偉いね、よくピンでやれるね、今までコンビでやってて急にピンでやれるかね、
なんかそのまあ、コンビ組んでる時から年に1回の R1 には
私
チャレンジしてて、でなんかコンビで当然相性とかももちろん大事だしコンビネーションとかも大事だけど、結局自分のやりたいお笑いで最初入ってきてるじゃないですか、だから R1 だけは相方にも出た方がいいって言って、自分のお笑いこういうのがやりたいみたいなのは示せる場所だから、R1 にだけは毎年出ようよっていうことは言ってて、ずっと相方は出てなかったんですけど、途中から出るようになって、でも僕はもうそれを言った手前ずっと
今も出てる、
今も出てます、ただ去年あ、前回の R1 はちょっと僕はエントリーしなかったんですけど、 R1 はその前回以外はほとんど出てましたね、
はい、
インフルエンザで一回出れないとかそういうのもありましたけど、は
い、R1 でやっぱり一番すごいのは松本クラブ、
松倉さんすごい、
ね、あれ最初入ってきた時にさ一番下から当然入ってるじゃん、でも見るよ見るも見るも、
めっちゃ面白いっすよね、
最初からすごかったもん、ダントツだったもんだ、びっくりしちゃってさ、わソニーにもすごいの入ってくるんだ、
しかも 6回決勝行くって
そうそうそう
マジ憧れです、
常連だよね、
すごいですよね、
もうあっちゅう前にもう口聞けなくて
ここにも来てくれたのにね。
そう。それで話しかけても返事してくれな
かった。そんな感じ。最近はそうだよね、もう。
そんなことないでしょ。松田さんめちゃくちゃ優しい。めちゃくちゃ優しい。
で、あとだから、それから、で、一番バイキングか。
そっか、バイキングさん、2012年優勝。
バイキングもラジオ2回ぐらい来てくれ
た。来てくれた。すげえ熱心な話してくれたりしながら。
バイキングもやっぱり、最初からちょっとネタ見せの時から姿勢が近い立つかお笑いに対する。
はいはいはい。
ちゃんとコントなんだけど、ちゃんと衣装着替えて。
はい、まあまあ、まあ。
ちゃんと、なんかすごい積極的。やっぱ他とはちょっと違って
る。お金って、思うのが普通に生きてたらやらなくていい仕事じゃないですか。普通にボンギャーと呼ばれて普通に暮らせてたら。でもそのなんでお笑いやるのって言ったらもう自己満足が最初絶対あるじゃないですか。その自己満足をじゃあ肯定するにはやらなきゃいけないことはちゃんとやるしかもうないなっていうのが多分あるんじゃないですか、
ね。親に反対とかされてる
んですか。僕は芸人やりたいって言ったのが大学生の時で、
はい、
大学が教育学部だったんです
よ。え、
はい、
そんな声出してん
だ。教育学部って
教育学部学校の先生で、
東大の
東大とかそんな
こと言
って、それだったら僕もっと東大アピールしてます。
そうですよ。
東大のネタやります。
そうね、そうね。
全然、田舎の岐阜県の田舎の、大学だったんですけど、教育学部で、普通に教育実習も行って、もうあと卒業すれば教員免許取れる。
教育実習まで行ったんすか。
もう幼稚園、小学校、中学校、教育実習行ってます。
すごー、はい、じゃあ全部の先生になれるんですか。
幼稚園、小学校、中学校の社会科、はい、あと博物館学芸員っていう、
はいはいはい、
美術館とか博物館で働く、
すごい、ピンパクでないね、
その資格と、あと、うん、学校の図書室にずっといる先生いるじゃないですか。
はい、
あれの資格持って
る。すげえ、どんだけ資格持ってるんですか。
司書教諭資格。
はいはいはい。
この5つを、もう卒業したら取れるよの段階の春の時に、はい、4年生の春の時に、はい、僕が、もう教員採用試験を受けない旨を親に言うんですよ。
はい、
夏に教員採用試験なんですけど、僕はもう芸人やりたいって気持ちがあったから、両親に言ったら、まあ本当に今じゃもうありえないくらいの父親からの大暴力。この時代じゃ考えられない。
大暴力。
大暴力。
星一徹も
びっくり。いやもうアウトレイジもびっくり。
今まででも生きてた中で、はい、その大暴力は頻繁にあったんです
か。ないないない
ないないない。人生初めて。
多少の喧嘩とかで、なんか言葉でとかはありましたけど、
グーが出るみたいな、なんか。
今ないっすないっすない
っす。急に大暴力、はい、
本当にグーが飛んでくる時って目の前すげえスローになる。こうやってゆっくり飛んでくるんですよ。
すげえ。
避けようがないから。
なんでそんな目に遭うの。
それはもう単純に父親からしたら、僕が子供の頃からお前は医者か公務員になれっていう親だったんですよ、父親がね。で、僕がじゃあ教育実習とか行って教員免許取るってなった時はもうめちゃくちゃ喜ん
で、公務員、もうザ公務員ですもん、教員なんて。
これはもう息子として誇りの持てるやつだみたいなってなってたんですけど、そのやつが急に教員採用試験受けません、芸人になります。芸人だと。で、子供の頃から僕がお笑い番組見てたら、チャンネル変えられたり消されたりするような、もうとにかくお笑いに対して無関心の、お笑い、ほんとちょっとひどい言い方ですけど、当時ですからね、芸人なんて頭の悪いやつがいるんだっていうのが父親の考えなんですよ、昔から。
それは俺も思ってた。
やってたよ、マジで。
時代かもしれない
です。まあ、昔はでも。あったさ、
あったさ。2ビート見て考え方
が。あれはね。でもそういうのがあって、で、親父はもう本当に頭固いから、はい、何年経とうかもう考え変えない人なんですから、
はいはい、
もう今でも昭和の人なんで、この時代
で。高学歴の人がいっぱい活躍してても、
もう違う。お笑いなんてっていう人なんで、はいはいはい、でも僕がそれで芸人やるって言ったら、はい、お前しか覚えてないです、もう言葉は。
そっからスローのグーが飛んでき
て。スローのグー、はい、スローのビンタ、スローの腹パン、膝
覚えてます
、ね、
ぐらいやられた感覚はね、感覚はそれぐらいやられて、はいはいはい、おい、裏切りやがってって。
裏切りやがって
って言うんですけど、僕も言い分があって、はい、入学金は 親が出してくれたんですよ。はいはいはい、でも、そっからの学費、僕自分でバイト、自分で出してるんですよ。
すごい。
だから、マックスバイト4つとか掛け持ちして、やってたんですよ、で。それがあるから、言われる筋合いがない。
確かにね。好きなことやらせる
んですよ。そう、僕が払ってんだから、文句ないだろうって言った瞬間、パンチは飛んでこなくなる。
確かに、土星論だった。
土星論だから。
未成年じゃないから、
ね。未成年さん22なんで。
そうだよね。だって、はい、扶養義務も。
まあ、そうですね。
ないし。でそれにしたっていいだろうよって話
で、ね。そうです、そうです、そうです。で、好きなことはやりたい。で、まあまあ、だから、親の気持ちももちろんわかりますよ。その、目の前まで安定が来てて、あとちょっとで安定だっていうところを、僕がパーンって突っ張れてるから、その気持ちはわかるけど、まあでも、言われる義務もあんまないよね、みたいな。入学金もありがとうございますって気持ちはありますけど。で、まあ、そういうことがあって、もう母親はもうやめてやめてみたいな感じになるんですけど、母親は、まあ別に、好きな、
言
うんじゃないかもしれない。もう真逆だったんですよ。
母親は止めに入ってくれたの？
母親止めってかもうほとんど泣いてて。
ああ、やめてやめて。
で、止めてくれ。
やめ、父を止めて、
止めて。
お母さんが新たにパンチ。
ない。
お母さんからもパンチ。何考えてるの？お写真もいっぱい。
もみくちゃになったプロ野球の乱闘じゃないです
か。プロ野球の乱闘。止めに入ってるのに殴りかかるっておかしいです。
ありました。昔ね、中日にいた大西っていう外野手がね、切ったかっていう審判にね、今の立浪監督。はい、現役時代の立浪と星野監督が、ブワーって言ったんですよ、審判と。もうストライクが、ボールなのにストライクだってなって。いや、うりゃーってなってて、会場だっていうところにどさくさに紛れて、その大西っていう外野手がボコボコに殴ってたんです
よ。切った顔。
切った顔。
く
そボコボコに殴って、で、肋骨折れて。
切った顔。
そうです。ビデオがなんかで映ってなかったん
ですよ。
そう、
ね、だからね、
はい。元横浜の木塚ってピッチャーが、サイドハンドのピッチャーで内角に投げたボールがどう見てもボールなのにストライクって言われて、まず立浪さんがおーって突き飛ばしたんですよ、審判。そうしたら退場だってなった瞬間、もう横には星野監督がいて、星野監督が前って言って突っ張れて、退場だっていうボコボコ、このみっちゃもみくちゃの中、大西がボコボコに腹パンして
る。こうやってる、ここ
を。ここをボコボコ上げてる。腕上げてるからガラガラ。ボコボコにな
って。その映像見たことあるんだ
よ。そうです。
へ
ぇー。やり逃げみたいなことしてた
んで。そんなことは、うちの母親はしてないですから。めちゃくちゃ優しい。
一人っ子なの？
妹がいます。
あ、二人なんだ。
はい。
あ、まあまあ、お兄ちゃんにね、期待したのかもしれない。
そうですね。そういうのがあって、でもまあ反対を押し切って、僕は教員採用試験受けず、教員免許だけ取って、はい、実家戻ってきて、父親ともう2年ぐらい口聞かないみたいな。
へ
ぇー。まあ、いかに父親もいるん
です。でも、その、教員免許も取ってるわけですから、いざとなれば別にその教員採用試験受けて教員になることはできるってことですよね。
まあそうですね。
ですよね。
はい。だからその多分父親の中ではじゃあ30までみたいな、多分どこかにあったと思うんですけど、まあ本当に名古屋で実家にいるときは口全然聞いてくれない。まあ聞いてくれないけど僕も聞かないし。
はい。
で、
まあ殴ったよなっていう。
すぐ上京したかったんですけど、さっきの学費でお金を出してたから、上京するお金がなかったんで、実家戻ってバイトして、とにかくお金を稼いで、25で上京したっていう。
偉いね。
25で上京するときも、もう4月に住む、このアパートに住むってもう決めてたんですよ。
はい、
で、僕、3月、実家にまだいて。はい、家はもう決まってる。来月楽しみ、お金も貯まった。はい、よーし、もうあとはいっぱいお笑いとか見て、はい、なんかネタとか書いてみようかな、みたいな、はい、タイミングで、震災が来るんですよ。
震災
?3.11。3.11が。
もうすぐ4月なのに。
そう。
東北大震災。
すごい。
震災が来ちゃって、東京には、なんか放射能が、みたいな話あったじゃないですか。
あの時だって東京はガソリンスタンドも空いてなかったし。
もう大変だったっていうのがあるじゃないですか。で、それが名古屋にも情報が流れてきて、ね、名古屋の友達とか、もちろん親も含めて、絶対東京にはもう行かない方がいいみたいなっていうのがあって、でも僕アパートを4月から住んで契約しちゃってるから、夢のためにここまで頑張ってたのに、なんでこの一撃でダメになっちゃうんだって、すごいそれが嫌で、無理やり上京して、4月11日に上京して、で、なんかあったら、もうやめそうだったら2ヶ月で帰ってくる。
はいはいはい。
でも住めば都というか、はい、別に何もないじゃん、みたいな感じで、はい、中野のカレー屋さんでバイト始めて。
中野に住んだんだ。
で、中野に住んで、はい、で、中野のカレー屋さんでバイト始めたっていうのが最初。
中野のゴーゴーカレーで
バイト。あ、ゴーゴーカレーないんすよ、中野。
なんで適当に言ったんだ、今。
中野のね、やみやみカレーっていう、やみやみカレーっていうところなんですけど、めちゃくちゃうまいんで、ぜひ行ってみてほしい。
やみやみカレー、
やみやみカレー、
ああ、甘口。
いや、もう、さすがに選べます。
甘口じゃねえよ。
カレーの話なの？どうだ
ろう？いや、こっちはセリフだよ。
今、上京して。
うまそうよ。
感じでしたね。
え、それで松竹の学校入ったんですか？
そうです。最初は、その、どこがいいとか全く分かんなかったんで、とりあえず上京して。
あ、そうだ、そのあたりもつけてこなかった。
もう何も、何のあれもなく。
はい。
でも友達ももちろんいない、知り合いも一切いない状態で、とりあえず出てって、で、ネットでお笑いライブだけを検索できてたんで、ガラケーで。で、とにかく全事務所お笑いライブ見に行って、
いやー、すごい。
なんか雰囲気知りたいって感じで、もう新宿とかにある小屋とかも全部見に行って、あ、これはなんか雰囲気、太田とか、松竹とか、浅井とかいいな、みたいな、自分性格に。なんかあってそう。
出てる芸人さんですもんね。
その頃って、あの、事務所室、太田プロなら太田プロ主催のライブとか、渡辺プロ主催のライブとかあるじゃん。
はい。
それにフリーでネタ見せって出て、
はい。
で、面白かったらその事務所が拾ってくれるっていう感じじゃなかった？
ありました。でも、太田プロは、僕、最初、履歴書送ったんですよ。
うん、
そしたら、返事がない限りは、不採用ってことです、はい、みたいな感じだったんですけど、僕は太田プロに出したら、いまだに帰ってきてないんで、
はい、
不採用です、今。
いや、わかんない
です
、まだ。
そんな、まず、
期限ないんですよ。
そんな採用の仕方は履歴書送れ？
履歴書送れでした、その時は。で、マセキさんは、あの、ライブを一回見に行って、半券を持ってネタ見せに来てください、みたいな。
あー、で、一回見に行こう。
一回ライブ見に行こうっていう。
事務所でネタ見せとかも ないわけで、太田プロ
は。太田もなかった。その時は、今はわかんないんですけど、その時は、一回応募してくださいって言って、待っててくださいと何もないから、2ヶ月ぐらい経った時に、太田プロさんに電話して、
電話するんだ、
すいませんって言ってもらったら、あ、返送がない限り、こういうことなので、あ、わかりました、他で頑張りますって言って
切
って。ああ、そういうとこか。昔はね、ライブでもしちょっと、その回のライブで受けたりすると、はい、その毎回、各事務所の、それこそ平井さんみたいなマネージャー、立場のマネージャーの人みたいな人がいっぱい見に来てて、声かけてくるんだよね。
ああ、はいはいはい。
フリーで小生。岩田打ち来ない、
うんうん。
声かけて、それで決まっていく人が結構。
やっぱ時代もあるのかもしれない。
時代もあるね。それが今じゃ、ほら、学校入ってあげたんです
よ。そうですね。で、なんか、僕は縁があって、その、今、ピンで大活躍して、それこそ脱竹しちゃいましたけど、金太郎っていうじゃないです
か。はいはい。
金ちゃんが僕、地元の頃から知り合いだったんです
よ。
はい、女の子。金ちゃんが、もともと女性コンビ組んでて、で、ここ解散したと。で、僕、知り合いだから、金ちゃんから連絡来て、私が組んでた女の子が、男の子と組みたいって言ってるけど、松竹にもう男の子がいないと。のりちゃん、もう誰かとコンビ組んでやってるお笑いみたいに言われて、いや、何にも事務所も入ってないし、いや、誰ともやってないよって言ったら、じゃあ、一回会わせたいから、3人で会おうって言ったら、3人で会って、その後、そのコンビ、組むかどうかは分からない。その女の子とまた二人で会って、じゃあ一回試しにライブ出てみましょうって言って、ライブ出たら感覚すごい良かったんで、
受けた
んだ。そうです、そうです、そうです。それ何回か出ていいなってなって、男女コンビなんて僕は頭にはなかったし、面白いなと思って、この子が松竹にいたから僕は松竹の養成所に入るんです。
ああ。
その時ネタって誰が書いてたの？
僕がほとんど書いてて、たまにその女の子が書いてた。
ストックがあったってことなんだ。自分のネ
タ。いや、もうだからそのことやるってなったから書いた。
そう、その子のために、そのことように書いた、
はい。そうです、男女なんで、どうやったらいいかもわかんないし。
あと、自分が、その、まだお笑いやろうって決めたときに、私、それこそ漫才でやるかコントでやるかわかんないけども、その台本書いたとか
は
知
ってた。あ、それは書いてました。はい。漫才やりたいなって思ってたんで、その台本はなんとなく書いてたりとかしてたんですけど、書くのはすごい好きだったんで、それは、うん、あったんですけど、やっぱ男女コンビってなると、これが全部ボツに。
へぇ、そうなんだ。
やっぱ男女を生かさなきゃダメだなって思ったし、当時だったら南海キャンディーズさんがもう安定してた時だったんで、
ああそうか、男女コンビ難しい、
ね、比較されるんですよ、ね、
今はもう男女コンビっていう あれがあるもんね、ちゃんと、ね、
そうです、確立してるんで、
カテゴリーつ
かあれですけど、当時はもう普通に、まあ、なんですか、付き合ってんのとか、そういう、だから組んでるんでしょみたいな、そういう感じになってたんで、いや、全然そんなことないですって言って、まあ、結局でもそこも解散しちゃってっていう流れで、次もまた女の子とコンビ組むんですけど、そこも全然うまくいかない。
うまくいかないですよね、ネタ合わせで、俺と笑いの。
あ、もうあるし、向こうと多分性格が全然合わなくて、うん、で、僕が当時付き合ってた彼女がいたんですけど、うん、その彼女と、その2人目の相方ですね、その女の子が、共謀してて、怖い話なんですけど、
う
ん、僕の、その当時付き合ってた彼女が、僕ともう別れたいと思ってると、うん、で、僕は知らないんですよ。うん、で僕の家に来てネタ合わせとかもしてたことあったから、彼女もそこにいて、その知ってて、僕の知らないところで連絡先を、その相方と交換をしてたんですよ。二人目の方ですね。金太郎の元相方じゃない子。交換してて、ちょこちょこ連絡は取り合ってたらしいんですよ。で、この相方を僕と解散したいな、みたいな気持ちがあったらしいんですよ。で、ここで、じゃあもう、別れるし、解散をすればいいじゃん、みたいな、なんかこの、なタンクを組んでたらしくて、で
全部もうリリースみたいな、
もうそう二、うん、人でノリを捨てちゃおうよじゃないですか、そうですで、僕がある日ネタ合わせ行ったら解散しようって言われて、いやちょっと待ってくれと、まあそんなに確かにうまくいってないです、なんか解散とかもあるかもしれないけど、まあいきなり言われてもちょっと飲み込めないからちょっと考えさせてみたいな感じで家に帰ったんですよ、うん、そしたら彼女が家にいてくれて、おかえりで、ただいまって言ったら、彼女が携帯見せてきて、僕に、その女の子、まあ、ちょっと名前伏せなきゃいけないから、ちょっと分かりづらいですけど、その女の子の相方は、こういう子なんだよって言って、メールを見せてきたんですよ。で、そのメールの内容が、ほら、うち、言ったったで、解散って、だから、何々ちゃんって、その彼女、何々ちゃんも、別れようって言った方がええで、みたいな、これでうちら二人ともハッピーや、みたいな文章だったんですよ。その女の、その彼女は、わざわざ相方とやってたやりとりを、ブーンって見せてきて、ということなんで、みたいな感じで、別れましょうって言われて。本当に小峠さんすいません、ちょっと使わせていただきます。なんてひらです。
すごい。
マジでなんてひらでした。相方に解散って言われて、彼女に別れようって言われた人。
怖ー、
で、彼女は彼女で別の男と浮気してたっていうのがあった。
怖い。
そうなんだ。
そうです。だからもうちょっとその時に、絶対女の子とコンビ組んのはもう嫌だって。
いや、怖ー。
思って、組むなら男性って、もうそこで、覚悟を決めて。
へぇー。でも、まあ、なんでそんなひどい目に遭わなきゃなんねん。なんか、こっちがなんかしたとかいうことではないんです
よ。わかんないんですよね。僕なんだったら彼女がちょっと病気持ってたから、本とか買ったりとかして、ネットとかでもいっぱい検索して、その子の病気にすごい向き合ってたんですよ。
それをなんか本をあだで返すん
だ。本話だす、本当に
本話だ。
その子が頑張って復帰して、外出れるようになって、彼女ね、ちょっと出れるようになってバイト始めたんですよ、カフェで。そしたらそこにいた大学生の男の子に恋しちゃって。
何してるんですか、
う
ん、
それでもうだからそっちでイチャイチャしちゃってて、
ありがちな。
じゃあ私外出れるようになったんで、ありがとうございました。
さ
よなら。もしかして、はい、この女は俺から別れてしてんじゃねえかって、そういう気配はなかったの。
でもなんか浮気してそうだなっていう感覚はありました、ね、なんかやっぱ分かるじゃないですか。
分かる。
なんかあれ、会う日が減ってきたな、
はいはいはい、
なんか時間遅刻とか、はい、なんかおかしい
な、なんかありますよね、そういう。
それなんか俺たちも使ってるコンドームじゃないコンドーム使って
る。よくマジでさ。
いや、自分のラジオに慣れすぎですって。
そうなんだ。
そんなことがありました、ね。そういうことがあっての男性コンビ。
で、立ち直った？
立ち直るしかもなくて。
しばらくは、
そうですね。それがあっての、まあで、結局男性コンビ組んで、それが、8年、9年ぐらい続いて、9年かな ?9 年ぐらい続いて、結果解散して、今に至るっていう状況ですね。本当に。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
エンディングのコーナー。
今日 三次コンビはヤンコスターもね、
はい、
まあそこ、ね、付き合ってるんだ
な。あ、そうですね、そういう時でしたね。
でも、まあ、それでも一応浅草にも男女コンビ言ってる、分かりくるやっぱやってるよ
ね。そうですよね、
コンビ
はね。まあそうか、
十何年とかね、もうやってたりとかしたら話は別かもしれないですけど、僕もだから男女コンビ組んだし、それこそ男性とも解散したから、あ、まあしばらくコンビはいいかなと思って、
ピンでやってる、
とりあえずピンで。
いや、面白いネタが組んだったらいいんだよ。
いやいや、まだ全然。
いや、なんか俺が考えるネタはコンビでしかできねえなって言ったら、コンビネタしか考えられない。
ああ、なるほどなるほど。
ピンでなんか面白いネタが考えないと、それ一番いい。
まあ、それができたら一番いいんですけど、
ね、今のマスクラみたいなやり方
も、まあ、
はい、あります。はい、そうです
ね。それこそ AI も出てくる。
何か本当にいいシステムとか、なんか、そうそう、あ、川村の人って言ったらこれだなみたいなのが見つかればいいんですよね。それに今向き合ってるって感じですかね。はい、クリップなのか何なのかとかも、とりあえずやったことない。
確かに
学校先生ネタとか募集する
んですよ。あ、これもR1 の時期とかによく当時いた事務所の作家さんとかにネタ見てもらったことあるんですけど、やっぱ本当にやってる人に勝てない。
あ、本当にやって
るのかな。でも、そのやってた人、僕教育実習で困ってる、
うん、
僕がガチで先生の経験があったら説得力があるかもしれない。
でも天才ピアニストの竹内さん
みたいな、みたいな、看護師やってるとか、
はい、
教育の先生とか先生やってるとかだったらすごい説得力あるかもしれないですけど、だからそこがまだやってる人に比べたら弱いんで。
俺も教育野生のリュースの先生だ
よ。嘘つけよマジでさ。どうしてそんな嘘が出てくるのよ、マジで。
嘘です
けど。嘘だよ、マジで。
今そう言ったら楽しい
な。楽しくねえわ、もう。時間ないんだから。以上、川村のりとさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。